が足りないなんて言いながら自分の体の半分以上もある懐中時計を担ぎ込んでは地団駄ばかり踏んで空回り、遅刻だ遅刻だってそんなに急ぐならまずはその重い荷物からどうにかした方が良くないか、当然のことが当然じゃなくなってこちらの当たり前が目の前を通せんぼうする、右と左とが分かんなくなる、まるで夢の中のような感覚、 1+1 が2にならないような理にかなわないこともここに住む人たちにとっては気にならない、昼に出る月や夜に昇る太陽にいちいち文句を言っていてはいけない、自分の流した涙の海の上で泳ぎ続けるような覚悟がいる、追いかけっこが始まった昔のアイスはウサギとアリスに聞かなければわからないでしょう、その理由をまるでおとぎ話に出てくる魔女のようなおっかない耳を立ててまで聞くなんてその気はない、労働のように回り出した歯車は時計にバターを塗りたくったハッターがやったバカみたいなやり方でもしなければ止まることはないでしょう、ともかくこの一匹と一人は国中を駆け回る、くだらないお茶会に付き合っている暇なんてあるわけがなく、パイプを吹かす生意気な芋虫なんて二の次だ、お宅を並べて気取ったりしている間に白ウサギの居場所を教えてくれないか、もたもたしていると太陽が暗い暗い舞台裏に沈んでいってしまうだろうから、右と左とが分かんなくなる、まるで夢の中のような感覚、1+1が2にならないような理にかなわないこともここに住む人たちにとっては気にならない、昼に出る月や夜に昇る太陽にいちいち文句を言っていてはいけない、自分の流した涙の海の上で泳ぎ続けるような覚悟がいる、気づいたらいつの間にか日は沈みました、明かりは全くなく辺りは真っ暗闇になってしまいました、アリスは途方に暮れて白ウサギの居場所なんてどうでもよくなり自分の家に帰る道を探すことだけをしようとしました、けれど足元がおぼつかなくてしっかりしない、また同じ場所を行ったり来たり、薄暗い森から早く出たいのに歩けば歩くほど迷子になってしまうようなアイロニー、三日月みたいな道がちらつき、ずんぐりむっくりな猫がニヤニヤしながら近づいてくる、扉がないなら作ればいい、そしてこの先の一人の女性を見とくといい、くぐった先には異国の土地と一つのお城、その壮麗さに不釣り合いな品のない女王様と、それに作り笑いしかしないちっちゃなちっちゃな王様、独裁政権に首を盾に振ることしかできないどんくさい衛兵は、マキャベリズムの名のもと白バラを真っ赤に染め上げるために今日も赤ペンキを片手にする、追いかけっこが始まったけれど今度は逆にアリスが女王様の逃亡者となる、どうして怒らせたかはあんまり覚えてないから、どうして始まったかもよくわかんない、トランプの兵隊が追いかけてくる、おとぎの国のくせしてランプのせいは助けに来てくれない、死神の釜から逃げ切りたいのなら夢から目覚めなければいけない、右と左とがわかんなくなるから、夢の中から扉を叩く、 1+1 を2にするために扉を叩く、息つく前に昼に出る月や夜に昇る太陽や自分の流した涙の海の上なんて全部おかしいと思えるように、アリスは扉を叩く、アリスは必死に扉を叩く、右と左とがわかんなくなるから、夢の中から扉を叩く、 1+1 を2にするために扉を叩き続けるんだ、息つく前に昼に出る月や夜に昇る太陽や自分の流した涙の海の上なんて全部おかしいと思えるように、アリスは必死に扉を叩き続けました。アリスは目を覚まして昼に昇っている太陽に少しばかりほっとしながら手をかざしました、そこには井戸端会議をする花はいないし、答えの出ない無理難題を突きつけてくる帽子屋ももういません、まこと綺麗な不思議な世界も全てはアリスの幻でした。